姿勢だより4ページ。満100歳、長寿を祝って、問い合わせ、市民福祉課、地域福祉班、電話 48-1116。豊田康明さん、石田町、大正10年7月生まれ。ご自宅にて、ご家族に囲まれてのお祝いとなりました。現在のご自宅である石田町で、13人兄弟の長男としてお生まれになりました。昭和22年にご結婚され、100年間現在のご自宅で過ごされています。学校は青年学校や雲仙諫早の農民道場へ通い、仕事は農業をされてきました。終戦後にはタバコやみかん、米を作り、養蚕を行われたそうです。また、ゲートボールが好きで、大会等で全国を回られていました。現在は水戸黄門などの時代劇に興味があり、息子さんに大好物のかぼちゃを使ったご飯を作ってもらい、楽しく過ごされているそうです。安明さん、これからも元気に長生きしてください。藤本千代子さん、郷の浦町、大正10年7月生まれ。介護老人保健施設幸風にて、ご家族やスタッフに囲まれてのお祝いとなりました。芦部町諸吉南筆でお生まれになり、お父様は仕事で転勤が多かったため、諫早の高等学校へ通われました。卒業後は壱岐に帰り、郷の浦町の藤本家に嫁がれ、二人の子宝に恵まれ、立派に育て上げられました。また旦那様の体が不自由になった時、千代子さんは、私が頑張らないといけないという気持ちで、90歳になるまで一人で旦那様の介助や家事をされたそうです。その後親族の方から川柳や俳句に誘われる中、詩に興味を持ち、いくつかの詩集を出されました。現在は施設で塗り絵に取り組んでおり、最近はグラデーションやぼかし等の工夫もされているそうです。千代子さん、これからも元気に長生きしてください。制作、人権擁護委員の紹介、問い合わせ、総務課総務班、電話 48-1111。 7月1日付で西高政さんの後任として、芦部町の田山忠彦さんに法務大臣からの委嘱状が伝達されました。人権擁護委員の任期は3年で、人権侵害や差別問題など、様々な人権に関する悩み事の相談や、人権思想を広めるための啓発活動などを行っています。敬老祝い金のお知らせ、問い合わせ、市民福祉課、地域福祉班、電話 48-1116。 ご長寿のお祝いと敬老の意を表し、福祉の増進に資する目的で敬老祝い金を支給しています。基準日、令和3年9月1日、ただし100歳はその到達日。対象者、令和3年度に88歳および100歳に達する方で、基準日において市内に1年以上住所のある方。支給時期、88歳は9月以降、100歳は誕生日以降。支給方法、原則本人名義の金融機関口座へ振り込みます。ただし100歳の方は市長がお祝いに伺いお渡しします。支給額、88歳1万円、100歳10万円。令和3年度に該当となる88歳の方には申請のご案内をお送りしています。不動産購買会を開催します。問い合わせ、税務課納税特別対策班、電話 48-1118。 税の公平性と税収を確保するため、差し押さえた不動産について入札による購買売却会を開催します。一定の条件を満たす方はどなたでも参加できますので、ぜひご参加ください。日時、 11月4日木曜午後1時30分、場所、市役所郷の裏庁舎地下第一会議室。購買物件や購買方法等は、回覧及び市ホームページでお知らせします。滞納市税が完納となるなど、事情により購買会を中止することがあります。購買会当日は、感染症対策のため、マスクの着用をお願いします。低所得の子育て世帯に対する、子育て世帯生活支援特別給付金のご案内。問い合わせ、子ども家庭課、児童家庭班、電話 48-1117。 新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中で、低所得の子育て世帯に対し、その実情を踏まえた生活の支援を行うため、次の2種類の給付金給付事業を実施しています。給付額、児童数×5万円。対象児童、平成15年4月2日から令和4年2月28日生まれの児童、障害のある児童は平成13年4月2日以降生まれ。一人親世帯分、壱岐市一人親世帯生活支援特別給付金、給付対象者、次のいずれかに該当する方。1、令和3年4月分の児童扶養手当を受給された方、5月7日に支給済みです。2、公的年金等により、令和3年4月分の児童扶養手当が支給停止されている方。3、令和2年2月以降に家計急変し、収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準となっていると認められる方。2、3の方は申請が必要で、別途所得要件があります。本市の児童扶養手当台帳に登録のない方であっても、認定請求をしていれば、児童扶養手当の対象と認められる母子・父子世帯、一定の障害のある方で子育てをしている場合も対象となります。その他の低所得の子育て世帯分、壱岐市子育て世帯生活支援特別給付金、給付対象者、一人親世帯分を受給していない1、2のいずれかの子育て世帯のうち低所得と認めるもの。1、児童手当等受給者、このうち公務員以外の非課税者へは7月13日に支給済みです。2、高校生以上の児童のみの養育世帯、支給要件、低所得と認める要件、次の A、B のいずれかに当てはまること。A、非課税者、手当等受給者は積極支給対象のため申請不要です。高校生以上の児童のみの養育世帯は申請が必要です。中1、高校生以上の児童のみの養育世帯の場合は、まず令和3年度の課税対象所得額を父母で比較し、所得の多い方、または主たる生計維持者が非課税であれば要件 A となり、課税であればさらに要件 B を満たすかを確認します。支給要件 B、 令和3年1月以降に家計急変した世帯、児童の父母の令和3年1月以降の任意1ヶ月間の収入を比較し、多い方の収入額が扶養人数によって定められる非課税基準額を下回る場合、受給するには申請が必要です。申請期限、令和4年2月28日。用語の説明、児童手当等、児童手当または特別児童扶養手当、非課税、令和3年度個人住民税均等割非課税、家計急変、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて収入が減少した事実があること、積極支給、 市が給付対象者を選定し、申請不要で給付すること。申請者、児童手当等受給者で非課税の場合は、手当の受給者、家計急変世帯は任意の1ヶ月の父母の収入を比較したときに多い方。低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金のご案内。問い合わせ、子ども家庭課、児童家庭班、電話 48-1117。新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中で、低所得の子育て世帯に対し、その実情を踏まえた生活の支援を行うため、次の2種類の給付金給付事業を実施しています。給付額、児童数×5万円。対象児童、平成15年4月2日から、令和4年2月28日生まれの児童、障害のある児童は平成13年4月2日以降生まれ。一人親世帯分、壱岐市一人親世帯生活支援特別給付金。給付対象者、次のいずれかに該当する方。丸1、令和3年4月分の児童扶養手当を受給された方。5月7日に支給済みです。丸2、公的年金等により、令和3年4月分の児童扶養手当が支給停止されている方。丸3、令和2年2月以降に家計急変し、収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準となっていると認められる方。丸2、丸3の方は申請が必要で、別途所得要件があります。本市の児童扶養手当台帳に登録のない方であっても、認定請求をしていれば、児童扶養手当の対象と認められる母子、父子世帯、一定の障害のある方で子育てをしている場合も対象となります。その他の低所得の子育て世帯分、壱岐市子育て世帯生活支援特別給付金、給付対象者、一人親世帯分を受給していない、丸1、丸2のいずれかの子育て世帯のうち、低所得と認めるもの。丸1、児童手当等受給者。このうち公務員以外の非課税者へは、7月13日に支給済みです。丸2、高校生以上の児童のみの養育世帯。支給要件、低所得と認める要件。次の A、B のいずれかに当てはまること。A、非課税者。手当等受給者は積極支給対象のため申請不要です。高校生以上の児童のみの養育世帯は申請が必要です。中1、高校生以上の児童のみの養育世帯の場合は、まず、令和3年度の課税対象所得額を父母で比較し、所得の多い方、または主たる生計維持者が非課税であれば要件 A となり、課税であればさらに要件 B を満たすかを確認します。支給要件 B、令和3年1月以降に家計急変した世帯、児童の父母の令和3年1月以降の任意1ヶ月間の収入を比較し、多い方の収入額が扶養人数によって定められる非課税基準額を下回る場合、受給するには申請が必要です。申請期限、令和4年2月28日。用語の説明、児童手当等、児童手当または特別児童扶養手当、非課税、令和3年度個人住民税均等割非課税。家計急変、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて収入が減少した事実があること。積極支給、市が給付対象者を選定し、申請不要で給付すること。申請者、 児童手当等受給者で非課税の場合は、手当の受給者、家計急変世帯は任意の1ヶ月の父母の収入を比較したときに多い方。壱岐島ポイ捨てゼロ宣言について、問い合わせ、壱岐市地球温暖化防止対策協議会、事務局環境衛生課、電話 45-1112。壱岐は自然に恵まれ、歴史的遺産も多く、観光客も多数訪れる島であり、多くの団体や子どもたちが道路の美化に努力されているにもかかわらず、空き缶等のポイ捨ては後を絶たない状況です。そのため、市民皆様に島を汚さないという意識の向上を図るとともに、豊かな自然環境を後世に引き継ぐことを目的として、壱岐島ポイ捨てゼロ宣言の署名活動を行い、これまで市内全239自治公民館、11,783名、78事業所、3,331名の方に署名をいただきました。私たちの生活を守るため、また観光の島としてもポイ捨てや不法投棄をなくすため、今一度市民皆様一人一人のご理解とご協力をお願いします。CO2 削減グリーンカーテンコンテストについて、問い合わせ、環境衛生課、環境衛生班、電話 45-1112。 子どもたちに省エネへの興味を持ってもらう、また省エネへの意識を高めてもらうとともに、家庭での省エネ活動の実践にもつなげることを目的として、市内の小中学校を対象に毎年募集を行っています。コンテストの内容は、配布した苗を使用したグリーンカーテンを作り、その出来栄えを競います。成績優秀校は表彰し、市ホームページ等で紹介します。令和2年度は、最優秀賞初山小学校、優秀賞石田小学校、瀬戸小学校、奨励八幡小学校でした。令和3年度も募集をしたところ、13校の応募がありました。壱岐文化ホールの愛称が壱岐島ホールに継続することが決定しました。問い合わせ、壱岐島ホール、電話 47-4111、 社会教育課障害学習班、電話 45-1113。 壱岐文化ホールのネーミングライツスポンサーを募集した結果、愛称が壱岐島ホールに継続することが決定しました。愛称の使用期間5年間、令和3年8月1日から令和8年7月31日まで。スポンサー、壱岐倉酒造株式会社様。上記の期間、愛称を壱岐島ホールとします。今後ともより一層のご愛顧を賜りますようお願いします。条例上の正式名称は、壱岐文化ホールのまま変更ありません。健康・福祉。国民年金保険料の免除期間、納付猶予期間がある方へ、国民年金保険料の追納をお勧めします。問い合わせ、保険課国保後期年金班、電話 45-1157。免除または納付猶予の承認を受けた期間がある場合は、保険料を全額納付した時に比べ、将来受け取る年金額が少なくなります。将来受け取る年金額を補うために、10年以内であれば、後から保険料を納めることができます。申請方法や申請書等は、日本年金機構のホームページ、https://www.nenkin.go.jp に掲載しています。QR コードがあります。暮らし・住まい。令和3年度秋の農作業安全確認運動について、問い合わせ、農林課 農業振興班、電話 44-6112。 近年全国で農作業死亡事故の発生件数が年間300件前後で推移しています。その中で農作業事故防止に向けた対策を強化し、事故件数を減少に転じさせることが重要な課題となっています。このため農作業安全に対する意識の醸成を図るため、見直そう農業機械作業の安全対策をテーマとし、9月1日から10月31日までの間、秋の農作業安全確認運動が行われます。作業開始前の安全確認や予防対策を行い、安全作業の徹底に取り組みましょう。教育。令和4年度壱岐市壱岐っ子留学の離島留学生募集について、問い合わせ壱岐市壱岐っ子留学制度運営委員会事務局教育総務課、電話 45-1202。 市外から市内の小中学校に転学を希望する小学1年から中学3年までの児童及び生徒を離島留学生として受け入れる壱岐市壱岐っ子留学制度を平成30年9月2学期から開始しました。この制度には里親留学、孫戻し留学、親子留学の3タイプがあり、それぞれのタイプに合わせて留学にかかる経費の一部補助を受けることができます。壱岐の自然環境、歴史文化、地域における活動等、壱岐ならではの学校生活を体験できる離島留学生を募集します。募集対象、小学1年から中学3年までの児童及び生徒、令和4年4月時点。留学タイプと補助制度。留学タイプ、里親留学、子どもの単身留学、宿泊先里親、里親への委託料月8万円、16日未満は1日2600円かける利用日数、実親等負担金月4万円、16日未満は1日1300円かける利用日数、ホームステイ費補助金、継続の場合における補助対象期間は留学開始年度から3年間を原則とする、月4万円、16日未満は1日1300円かける利用日数、移住費用支援補助なし。留学タイプ、孫戻し留学、子供が親戚のもとに、宿泊先市内在住の祖父母等の親戚、里親への委託料なし、実親等負担金実費負担、ホームステイ費補助金、一人目月3万円、二人目以降月一人1万円、16日未満は一人目1日1000円かける利用日数、二人目以降1日300円かける利用日数、移住費用支援補助なし。留学タイプ、親子留学、子供が親と共に移住、新規転入の親子、Iターンに限る。ただし、国家公務員、地方公務員、並びに本市及び市外に事業所を有し、事業所間で転勤してきた方は除く。宿泊先、親子の住まい、里親への委託料、なし。実親等負担金、実費負担。ホームステイ費補助金、一人目、月3万円、二人目以降月一人1万円、16日未満は一人目1日1000円かける利用日数、二人目以降1日300円かける利用日数、移住費用支援補助、引っ越し費用の3分の2、限度額20万円。留学期間、令和4年4月1日から令和5年3月31日まで、 期間終了後も継続しての留学が可能です。受け入れ対象校、原則住所地を置く校区の小中学校、小学校18校、中学校4校。募集人員、里親留学20名、孫戻し留学10名、親子留学10名。募集期間、10月15日金曜まで失着。提出先、壱岐市壱岐っ子留学制度運営委員会事務局。郵便番号 811-5392、壱岐市芦部町芦部浦562、壱岐市芦部庁舎、壱岐市教育委員会教育総務課。詳しい募集内容は市ホームページをご確認いただくかお問い合わせください。QR コードがあります。広告欄、宝くじ公式サイトでも宝くじを購入できます。特典1、貯まる使える宝くじポイント。宝くじの購入で100円につき1ポイントの宝くじポイントが獲得できる。宝くじ公式サイトや宝くじ売り場で1ポイント1円として使える。特典2、購入から受け取りまでネットで完結。24時間いつでも宝くじの購入可能。抽選結果も宝くじ公式サイトで確認。当選金は登録した受け取り口座に自動でお振り込みするのでとっても便利。特典3、宝くじ会員限定のキャンペーンに参加できる。他にもお得な特典や便利なサービスいろいろ。今すぐ会員登録。QR コードがあります。本件に関するお問い合わせ先、宝くじコールセンター、電話、ナビダイヤル有料、0570-01-1192、有料、011-330-0777。受付時間、10時30分から18時30分、土、日、祝日、年末年始を除く。電話番号を十分ご確認の上、おかけ間違いのないようお願いいたします。音訳は坂口よし子でした。